皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界は広くて、京都は深い、そんなビジョンをですね、京都のど真ん中から、シンクしながらお伝えしようという考える番組です。ちょうど今なんか台風4号がですね、こっち京都の方に接近しておりまして、四国通り過ぎて、まあ1時間2時間後にはですね、多分近畿この辺り台風が直撃するという、そのような状況で今ライブで放送しております。今日学校へ、今日大阪学院で教えてるんで、行ったところ早速11時過ぎからですね、今日は全部休校だと。この台風のヘビーさというか強さにちょっと今ちょっとビビってるんですけれども、まあここで、まあ思う存分いろんなこと考えてみたいと思います。本日のゲストは龍谷大学社会学部大学院の、3人の学生さんに来てもらっております。そしたら、自己紹介していただきます。佐々君からしてもらえますか。
こんばんは。龍谷大学社会学研究科から来ました、大学院の2回生になる笹光と申します。今日はお願いいたします。
同じく、龍谷大学、大学院社会学研究科2回生の中須雅也と申します。本日はよろしくお願いします。
皆さんこんばんは。中国人民大学の交換留学生で孫慶と申します。皆さんよろしくお願いします。
今日はどうもありがとう。いつもあの木曜日、まあ、大学院の授業で、いろいろとですね、国際関係論とかですね、国際関係の、まあ、ジャーナリズム関係の、まあ、大学院の授業で、まあ、ほとんど意見交換というかですね、そういう形でやってるんですけども、今日はあの、まあ、ラジオということでですね、ライブということでちょっとリラックスしながらですね、いろいろと今日はどんなテーマでいきますか。
今日はですね、まあ、ここに中学の、中国の交換留学生もいるので、うん、日本と中国の今のその就活の事情とかをちょっと話す、ここで議論できたらなって思って。
それは面白いですね。はい、日本の、経済というのはこの失われた10年、20年とか言われてて、20年前ね、すごく良かったのに、今現在中国がすごくやっぱり伸びてて、なあちょっとね、今就活に元気がないみたいな、去年よりか今年の方がいいとは言われてるんですけれども、ね、どうでしょうかね、そういう状況今の。
そうですね、今実際、まあ、僕らとあと中須君が、まあ、就活中というのもあるんですけども、やっぱり、まあ、いいとは言われてても現状はやっぱりあの現状は、うん、あんまり良くなってないんちゃうかなっていうのは、まあ、説明会とかも未だに人はすごくいますし、予約も取れないような、パソコンから取れないようなこともあっているので、まあ、あんまりいいかなとは思えない状況ではあったりします。
うん、現役の現場の人間一番よく知ってるんで、それはやっぱりね、当たりますね。
まあ、なんか就職活動しててこの前ニュース見たんですけど、まあ、その就職活動が原因で自殺している若者が増えてるっていうニュースがあって、それを見てすごくなんか親近感があるというか、まあ、うまくいかへんと自分も自殺してたのかなっていうふうに思ったりなんかしました。
いや、それはあの100社受けるってのはザラでしょ。
まあ、まあそうですね、今の状況だったら、
うん、昔だったら、まあ、まあ5社10社受けたら1つぐらいって言うけど、今はもう20とかね50当たり前で、それほど連続して落ちたらやっぱりね、ちょっとね
精神的に追い込まれますね。うんうん、
中国はどうですか。
なんか世界の経済の影響のために中国の就活は今もうなんか難しくなってきました。
中国も難しく
なってる。そうなんか今あのやっぱり大学生たちはみんな大都会で就活しようと思って、なんか大都会にみんな集まって、うん、多分人が多すぎてなんか、うん、就活が激しくなるわけです、うん、なんか一方なんか中国の内陸部とか農村とかみんな就職したくない、そんな状況です。うん、もう一つはやっぱりなんか学生たちはなんかあのやっぱり公務員になりたいなとか、なんか大企業になり入りたいとか、そんな仕事がみんなしたいけど、でも例えば老人の介護さんとかみんなしたくないから、うん、やっぱりなんか仕事によってなんか就職意欲が違います、
うん、ということは日本も全く同じですね。
そうです。
日本もやっぱり今公務員ね、安定性が人気あるとか、うん、当然みんな大企業行きたいと思うけれども、うん、福祉関係のね、そういう仕事とかはね、 たくさんまだあると思うんです、はいはいはい、だからまだ選択できるっていう状況だけど、うん、ヨーロッパとか見てたら、ギリシャとかは若者の 50% 以上ですね、うん、失業してると、はいはいはい、それは仕事がないからということで、まだ日本は、90何パーセント、これ数字がちょっとおかしいんだけど、実際70何パーセントぐらいで、ほとんど世界でかなり高い位置に占めてますね、うん、どう思います、それは。その、
まあ、でも思ったことといえば、まあ、スペインとかギリシャとか、まあ、雇用不安がすごいとか、まあ、若者の新卒が 50% のぐらいないっていう話もあるんですけど、でもその日本より僕はスペインとかギリシャの方がその雇用っていうのはいいんじゃないかなっていうのが、まあ、正直自分の感想なんですね。
どうしてそういいと思います
か？っていうのも、この前、確か日本経済新聞の記事で書いてたんですけど、うん、そのスペイン の, そのある若者にピックアップしてた記事があって、そこに書いていたのは、その仕事がなければ国外にもすぐ求めるっていうので書いてて、例えば、まあ、言葉の問題はありますけど、やっぱり陸続きのところがあったりして、まあ、その人の記事を読んでですけど、まあ、周りの人ももうすでに海外、まあ、その隣の国とかにすぐ就職活動しているだとかを書いていて、でも日本ってその例えば、まあ言うたら外に出にくい環境じゃないですけど、うん、まあ陸続きでもないので、うん、そこがその、うん、まあある意味ちょっと、まあ、
ヨーロッパの場合はEU 二十何カ国ね行って、うん、EU のその域内っていうんですかね、それで仕事ができて、うん、例えばスペインとかね、イタリアとかのその就職率悪くなっても他に行けば、まあ、ドイツが今非常に景気がいいんでね、うんうんうん、ドイツの方行けばあるとか、今言葉の紙もだんだんなくなってきたんで、うん、その意味では僕は経済圏作ったり、うん、北東アジアに経済圏作ったり、日本ももっとね、日本人が中国に行って働くとかね、中国も中国人ももし仕事で日本に来るとか、そういうもっと東アジアを受ける経済圏、その中でね活動できたらいいと思うんですけどね。
でもそのなんか海外に出ていくって言っても、まず多分英語喋れないと仕事できないし、うん、まあ、そっからと思うんですよね。で、その、まあ、英語を勉強しようと思ってもなかなか覚えれなくて、うん、まあ、そこが結局今の学生にもつながるんじゃないかなっていうふうに思ってて、うん、まあ、内向きっていうか、あんまり、その、自分の国に留まってるというか、
うん、
海外に出ていくのが嫌というか、
うん、
そんな嫌と思います。
いやもう今経営者のほとんど全てが、日本の若者を世界に出た方がいいと、うん、一回出て戻ってきたらいいんで、うん、僕ももっと30年前に実際それをやって今日本に戻ってきたんですけれども、世界は広いんですよ、すごく、
う
ん、今京都が深いって言いましたけどね、深さに溺れるよりかやっぱり世界は広い、うん、で孫さんは、
はい、
日本に来られてもう何年、うん、1年
去年の9月来ました。
あ、まだ1年経ってなくて、
はい、
で交換留学生で、もともと長春に
出身 で,
出身で、はい、今北京の
大学
院ですね。
そうです。今、うん、私実は今の中国の大学生はなんかみんな日本に行きたいなと、なんか私の周りの日本語出身の大学生はなんか日本で就職している人がいっぱいいます、うん、はい、あ、なんか、あ、なんか日本のなんか重工業で働いている人もいるし、なんか PR でなんか働いている人もいるし、実は中国人が日本で働いている人がいっぱいいます。
それはやっぱり日本語専攻だから、だから、ね、別に英語を専攻したら日本に行かないと思うけど、当然、僕はね、中国、ね、今経済良くなってるけれども、まだまだ日本の賃金と比べて中国安いでしょ。だから中国の、まあ、大学生が日本に来たら、やっぱり給料が日本の企業入れば、多分2、3倍ぐらいになるでしょ。そこで貯蓄して中国に戻ってもいいし、うん、日本企業はどんどん今空洞化の影響でどんどん中国に出ていってるし、うん、日本語ができる中国人というのはものすごい将来性あると思う、
うん、あ、そう、多分、うん、みんな、あ、なんか国内の給料は多分月には、あ、3000元人民元とか4000人民元とか、うん、でも日本に来たら給料が多分 1万元、3倍、4倍、
うん、3倍、4倍、
うん、そうそうそう、そんな感じで、だからみんな、やっぱりもし、なんか中国人が日本で、うん、留学して、多分やっぱり、日本で就職したいなと思ってます、うん、そんなこと
です。いや、さっき中須君がね、はい、指摘したように、日本人がね、もっと、英語、僕はグローバルイングリッシュ大事で、中国人で日本語を専攻してる学生が日本に来る。だから日本人ももっとこうグローバリーに英語という言葉を通じて、世界の市場でね、日本のやっぱり技術力というのはまあ優れてるんで、付加価値のあるね、それを全部売り込むとか、そういうね、大きな野心、野望を持てばね、ものすごいことができると思うんだけどね。英語勉強してほしいからね。
そうですね、英語では勉強しないとダメですね。
まあ、ここから英語でいきましょうかって言って英語でやるときあるのよ、この番組も。いや、大学院の学生からね、留国大学の大学院の学生は大体英語っていうのはかなりレベルが高いと思うんですけどね。
まあそうですね、一応人並みぐらいには喋れちゃうかなと思ってるんですけど。
いや、そんなことないでしょ
いや、ここにもし日本語わからない人がね、一人でもいれば、やっぱり共通語というのは、うん、中国人でも割と英語できる人多いでしょ。
やっぱり英語、
英語になって、
はい、
決してドイツ語フランス語にならなくて、はい、やっぱり英語でしょうね。
そう、やっぱり英語で、はい、
国境を越える仕事をするっていうのがやっぱり、まあでもあまりイメージがつかないっていうのも実際現状かなっていうのは日本、うん、まあ思ってたりはしたり、
けど興味あるでしょ。
興味はあるんですけど、ただその海外に出て何をしたらいいのかっていうのも、うんうん、その海外の企業を探すっていうのもやっぱり難しいのかなっていうのは、
うん、まあ当然日本の企業に入って海外行くしかないやろね。初めから外資系に入るというのは難しくて、うん、むしろ、外資系だったら、反対に日本にこう来たい外資系で、そこで英語ができたら、はい、反対にその外資系のために日本のマーケットでね、
はい、
働く。でそこで働きながら英語もできるし、反対にまた外資系の本社に行けばニューヨークとかそういうとこ行くのもいいと思うけど、ね、う
ん、あと多分その最近よく目にするのは、例えば就職のキャッチコピーだとか PR とかにその国際に出ていくみたいな、その国際基準、例えばこの今手元あるんですけど、ファーストリテイリングの会社の説明会は、うん、その活路は世界にあるっていうのはすごく PR で全面広告が出されていたりするので、うん、その企業も、まあ、ある意味採用基準でそこに持っていってるんだなっていうのは感想はあるんですけど、
うん、
ただその、うん、内向き、まあ、僕はちょっと内向きすぎるっていうのもあるんですけど、うん、まあ、そこはできないんですけど、あまりまあうん、英語を喋れなきゃダメだなっていうのは、うん、
まあユニクロはファーストレイング、これユニクロでいいですね、はい、ユニクロはもういち早く、うん、日本の市場こう、ね、少子高齢化でだんだん市場がシュリンク、うん、小さくなっていくと、で海外しかありえないと、でやっぱり7割8割がやっぱり従業員やっぱり海外からっていうかね、うん、日本人でないとかね、うん、たまたまユニクロに関する本をさっき読んでたんですけどね、10年前にこの柳井さんが面白い広告を出されて、ユニクロにクレームをつけてほしいと、100万円賞金つけて、日本でこう、みんなやっぱりクレームをつけることによって、そのクレームに関するね、そのまあなんていうかな、コラムのようなものを書くことによって、うん、一番いい人には100万円で、うん、そしたら正直ユニクロの服はこう、ここがすぐ破れて洗濯機がどうなるとみんな悪口書くでしょ。でそれを真摯に受け止めてユニクロを良くしたということをね、10年前の話だけど、これいいなと思って、いいのだったらみんな書くけれども、会社の悪口を言ってくれと、
はいはい、
っていうのはやっぱりさすがユニクロっていうのは相当済んだことやらはるなっていうふうに思ったんですけどね。本日のゲストはですね、龍谷大学大学院の学生の笹君と中須君と中国からの留学生の孫さんにスタジオに来ていただいてですね、まあ、就活というか今の若者がね直面する問題、それと日中の違いということでちょっと前半お話伺いました。でここでいつものようにブレイクとしてハワイのノーシュアの音楽を聴いていただいて、後半も引き続きこのままですね、このトークを進めていきたいと思います。
good to take care. No one follows you there as you're drifting along on the breeze. For if anyone knew where I'm taking you to, they'd surely never depart. The magical coast that I love the most, dearest and dearest my heart, my Omeo. Take me down to the North Shore, where the white sand still, and my nerves gently start to unwind. Every mile that I drive brings me closer to where I've always known I should be. It's not a big city, but the sugar cane's pretty. My beautiful home by the sea. My Omeo, take me down to the North Shore, where the white sand
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムスです。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは龍谷大学の社会学部の大学院の学生さん3人です。なんか今外は台風4号が、ね、近づいてるんですけれども、まあ、そんな中ハワイのノーシアの音楽もいいなと思って、今日はフルで聴いていただいたんですけれども、まあ、今日は、日本と中国の、まあ、就活の違いとかということなんですけれども、孫さんまだね来られて1年経ってなくて、はい、もうすぐまた中国の北京の大学に戻られる、はい、まあ、非常に官僚養成学校というか非常にエリートの大学なんですけれども、今、まあ、日本人 の、 その、まあ、大学生大学生ですね、就職に、まあ、非常にちょっと苦労している状況なんですけども、なんかアドバイスないですか、どうすればいいっていう、
なんかさっき言ったのはなんか日本の学生は英語が喋られなくて、うん、なんか 海外へなんか行きたくないそんな感じ、うん、でも私の場合はなんか私日本に来る前に自分もなんか日本語が喋られるかどうかずっと心配してた、うん、でもやっぱり日本に来てなんか何とかなるさと思って、うん、3ヶ月ぐらい経ってなんかだんだん上手くなってきましたと思います。だからなんか
素晴らしい
ですわ。いやいや、やっぱりみんななんか 海外へ行きましょう、なんか勇気を出してください、そんな感じ、
はい、実際行動することが一番で、そう思うんだけど、中国からの留学生の人がね、はい、よくコンビニで働いたり、はい、コンビニで働いて初めは全然日本語できないのに、
う
ん、3ヶ月もすればね日本語できるでしょ。日本語 のコツって何かあるんですか、短期間で学ぶ。
やっぱりなんか、話すのは一番重要。なんかその、なんか、人と話すのがなんか怖くない？そんな感じ。もし、なんか始まるには、なんか多分人、他の人と交流すればめちゃくちゃ怖くて、そんな、喋られない感じですけど、でも、だんだんなんか、話しなければならないでしょ、うん、なんか
ということはコミュニケーションが大事で、
はい、そう
例えば日本人が 例えばニューヨークに行って、はい、そこでスターバックスで働くと、ね、ニューヨークのコンビニで働くと、そうしたら3ヶ月もすればね、うん、英語マスターできると思うんですけど、うんうんうん、どう思います？実践で学んでいくというのは。
そうですね、勉強するより多分身近に触れた方が一番身につくんじゃないかなって思ってます、
うんうん、そういう野心ない？この休みにね、
あ、まあ、あるっちゃあるんですけど、そうですね、ニューヨークに行けって言われたら今からっていうのも、
いや昔だったらニューヨーク行こうと思ったらすごいお金かかったのに、まず今円高、ね、あの学生は休みがある、行こうと思えばやろうと思えば、まあ、ビザも、ね、簡単に取れるし、まあ、働くビザじゃないけど、まあ、適当に働いたらいいと思うんですけど、僕の経験からいくとやっぱり実際行けばね、行けば一品にうまくなると思う、うん、
特にもう学生生活今年最後なんで、うん、行こうと思ったら多分今年が一番行き時かなっていうふうに思います、
うん、そうか、今もあのマスターの2回だから、はい、そうか、
うん、最後の夏休みですね、
最後の夏休み、
はい、
それもうすぐ夏休みなのね、
そうですね、
うん、中国に行ってもね、はい、中国に行っても、日本人が中国に行ってもあの中国できなかったら英語でなんとかなります？
うん、大体やっぱり大都会に行って大体大丈夫だけど、でも田舎とか中国の内陸部に行ったら多分やっぱりダメだと思います、うん、なんか英語はちょっと、うんうん、通じない、うん、そんな感じ、うん、大都会は大丈夫。
佐々君ね、はい、今中国はまあなんかやっぱり世界で一番ね、
はいはい、
多分伸びてるところで、はい、まあ、ブリックスとかね、ブラジルとかインドもそうだけど、はい、ロシアもそうだけど、なんて言ってもこう中国がすごく伸びてて、欧米の会社がやっぱり相当中国に進出すると、うん、でやっぱり日本の若者がね、欧米のみならずもっとこう中国に行く、そこで香港とかも英語だからね、シンガポールも、うんうん、そういうところでこう働こうというね、うん、欧米よりか、ね、アジアだと、
アジアに、はい、例えば、まあ、今は、まあ、この前だとミャンマーに日本が投資したとかいう話もあったりして、うん、すごく今多分アジア圏っていうのは、多分先生もずっとおっしゃってるように、その北朝鮮をある意味巻き込んで経済圏を作るって、うん、やっぱり作っていかなあかんのかなっていうのはちょっと正直感じてたりはしますね、
うん、
はい、
EU が今、ね、ちょっとおかしな状況になってるけれども、その中でドイツの景気がね、あのユーロが弱いから、ドイツと日本の産業構造が非常に似ててドイツの自動車産業がすごい伸びてると思うんですけども、大学院の学生どう分析します？
どう分析する？確かに、でもドイツ車って、まあ、そのベンツとか BMW とかワーゲンとか、うん、まあ、結構日本に来てますよね、
来てる、
うん、であんまり自動車詳しくなかったんですけど、よく見てみると街中、うん、ドイツ車ばっかやなっていう風に。
日本の、
はい、
嘘、それは高級車ね、
高級車は、
高級車はそうやね、高級車はほとんどドイツ車が占めてますね、はいはい、フランスのね、あの少なくなった、シトロエンとか少なくなったんで、ルノーもそうやね、やっぱりドイツ車は、僕もドイツ圏に住んでたことがあって4年間住んだんですけども、はいはい、アウトバーンっていうのは無制限でしてるんで、やっぱさすがにポルシェ、ベンツなんで、スピード出すほどこう地面に吸い付く感じで、さすがドイツ車っていうふうにね、思いましたけどね。うん、
いやでも、その例えばドイツが、まあ、ユーロのある意味仕切ってるって言ったらあれですけど、昨日 の G20 でもメルケル首相が主導になってるっていうイメージがすごく強かったんですね、うん、
ヨーロッパ、EU 全部でしょ、
EU 全部っていうのがすごく強くて、うん、で日本もある意味そういう立場に なれるのかなって思うと、でもそのためにはやっぱり周りの国と手をつないでいかないといけないし、うん、やっぱそういう目線だったら僕らも国際的にならなあかんのかなっていうのは少なからず感じ
しますね、うん、やっぱりその僕はやっぱ大学院、まあ、大学生が学んでほしいことは、僕はまあシンクタンクに、ワシントンシンクタンクにいたんで、常に戦略というね、
うん、
表に出ない何かってあるんですね。で日本のメディアが流すニュースというのは、ヨーロッパ全部が今非常に景気が悪いなって
るけど、うん、あ、そう、
だけどドイツという国を見れば、ドイツはユーロ安だからどんどんどんどんその輸出で儲けてる、うん、ということは、はい、イタリア、スペイン、ギリシャ弱くなったら誰がお金を出してるか、ドイツが出してるし、儲けたお金で、そしたらね、なんかまあちょっと悪い表現すれば、戦前の そのドイツの人らに強さみたいなね、うん、それがひょっとすれば起こりかねないというかね、一個が強くなりすぎて、だからそれに対する次、まあ、イギリスを中心としてフランスもドイツがあんまり強くならないような政策に絶対出ると思うんですね。
あ、そのドイツを抑える
っていう意味で抑える政策、はい、でそれを見てたら僕は絶対この東アジアに、中国の労働力と、まあ、今資金ですね、
は
い、で韓国日本の技術力とお金と ロシアの天然資源と、まあ、北朝鮮の労働力をうまく相互補完的に組み合わせることによって大きな経済圏ができると思うんですけどね、うん、中国人から見て、
はい、
その日本が中心としてあるんじゃなくて中国も韓国も全ての国がイーブンというか、はい、平等に何かやるということに対してはどう考えます？
やっぱりなんか中国となんか日本とやっぱりずっと近隣なので、うん、やっぱりいい関係を作ろうと思ってます、うん、やっぱり、うん、そんなもしそんな経済圏が作ったら本当にいいことだと思います、
うん、はい、日本に、1年ぐらい前に来られて、
はい、
あの来る前とこの1年、
はい、
こう留学大学でね大学で勉強されたそのやっぱり違いありますか？
はい、私の違いますか、うんうん、あ、やっぱり
日本に対するイメージとか、
いえ、あ、なんか日本に来る前になんかよく言われたものは、あ、日本めっちゃ綺麗だなと、あ、来たら、あ、本当だ、
本当に
すごい驚いたほどめちゃくちゃ綺麗ですけど、なんか道の中には絶対ゴミが見えないほど、そんな中国にはそんなに、うん、はい、他にはやっぱり人もなんかめっちゃ、あ、なんか礼儀あって、あ、うん、なんか優しくされました。いつもなんか日本人が冷たいかなと思ったけど、でもやっぱりみんな優しくされました、うんうん、
この大学院のゼミでなくて授業で、あの中国からの留学生、これいいことやね、すごくね、うん、日本人ばっかりよりか、はい、いろんな国籍の人が入って授業するというのはね、はい、学ぶべきことはありますね。
やっぱり交流、まあ、その先生の授業っていうのはやっぱり経済の話をしますけど、やっぱりでも経済もあの仲良くなってさらに強くなって、うん、で今そのヨーロッパよりもそのアジアが手をつないだら、まあ、強くなるんじゃないかっていうのを聞いていて、でどっかの本、ちょっと本は忘れたんですけど、うん、これから多分ユーラシアが熱くなるっていうので聞いてましたね、
うんうんうん、
はい、
なんか今日ラジオして改めてまたそのやっぱ中国の人には中国のことはやっぱ中国の人に聞くのが一番よくて、
うんうん、
やっぱもっと、まあ、いろんな人にいろんなことを聞けたらいいなっていうふうに思ってます、
うん、その通りやね、あの全てやっぱりライブで今行ってるんですよね。ライブでいろんなことをこうラジオを通じてこう議論すれば非常に付加価値が高まるというか、
はい、
だらだらと授業するよりかこういうラジオで音が残るということはね非常にいいと思うんですけども、
はい、
本日のゲストは、留学大学社会学部の大学院の、3人です。どうもありがとうございました。どうも
ありがとうございました。